奥さんクリスチャンですけども、献身に対して非常な不安を持っている。賛成できない。そういう中で、彼は神様の声に従って献身してきた。だけども彼のいつも神学校で学ぶ間、本当にこの思いは家族のことですよ。寮生活一人にするわけですからね。その祈った時に、この主のために祈った時に、本当にある時、この祈って祈って祈ってした時に、ローマ書の8章の言葉が与えられて、神はその一人子さえ私のために賜った。なのて、万物をも賜らないことがあろうか。神もし我の味方ならば、誰が我に適せんやというお言葉が迫ってきたんです。彼は、本当に悔い改めて、私の不信仰を許してください。悔い改めて、本当に一生懸命祈ったんです。次の年の、この修和聖会という5月に、連休の時に修和聖会があるんですけども、本当にこの唐木先生、牧師の、修和生の奥さんや家族が進学校にやってきたの、聖会の時にやってきた、本田浩二が説教して、私は一生懸命祈りました。どうぞ、奥さんが同じ志を持つことができるように。最初のその修和聖会の招きの中で、奥さんが涙ながらに出てまいりました。献身の団体。私は主に従います。そして、その家族は、彼らはみんな、献身の団体。そして神様に従っていくというね、その姿勢をつなぐことができたんですね。そして、社長なさるときは、家族で使わされていったんですね。神様その献身に報いてくださいました。報いてくださいました。神が心配してくださる。ね、どうぞ、神が心配してくださるということをね、覚えておきたいと思いますね。どうぞ、そしてもう一つのことはですね、ごめんなさい。天の父のことの存在を私たちは抜かしてはいけない。神様がいらっしゃるんだということ。それからもう一つのことは、今日一日の仕事なんです。仕事なんですね。それが34歳。だから明日のことを思い煩い。明日のことは明日自身が思い煩い。一日の労苦はその日一日だけで十分である。これは難しい、ちょっと分かりにくい言葉です。ありますが、神様があなたに委ねてらっしゃる仕事ってのは一日一日十分ありますよということなんです。あなたに今委ねているその仕事を一生懸命やりなさいよということなんですね。そして父なる神様に信頼していくときに、あなたはもはや煩ることがない。衣食住を心配してそれ神様に委ねていきましょう。そして明日というものを、皆さん、明日というのは私たちの責任じゃないんですよ。私たちは明日の命がわからないんですから。明日に私たちは責任を持つことはできない。明日も私のものだと思っている人もいるかもしれませんが、とんでもない間違いです。だから明日というものを私たちは心配するんじゃなくて、自分が責任を取らなきゃいけないもののように心配するんじゃなくて、明日を神様に委ねる。明日は神様の手の中にある。そして今日一日を、これは私たちの責任ある一日なんだ。精一杯、主にやって頑張っていく。あれにとってすら仕事でしょう。あれにとってすら家事であるかもしれません。あれにとって勉強であるかもしれません。今日なすべきこと、精一杯なしていく。心配に陥る人たちは私も経験しますけどもね、先のこと、あのこと、このこと心配して今日やることをね、後回しにするとね、そりゃ心配ですよ。思い煩いが多くありますよ。今日やるべきこと、今日なすべきことをいい加減にしてね、神様が心配してくださるから、そんなこと神様言ってらっしゃらないんですよ。今日の仕事を精一杯頑張ります。あなたのなすべきことを頑張ります。そして明日を神に委ねて、信頼して、そしてどんな時にも祈って、祈って、祈るということは信頼するんです。不安な心があります。心配も起こってまいります。だから祈るんです。祈って、ことごとに祈って、あなた方の思いやどり心配事を祈りにおいて神様を見ての中に明け渡してしまいなさい。そうすれば、人知では計り知ることができない神の安息平安なあなた方の心と思いをキリストイエスにあってがっちり守ってくださる。ガードしてくださる。その通りです。思い煩いを持ってこないで、その心配を思い浮かんだら、それをことごとく 祈りに言い表して神様に委ねて明け渡していく。明日を主に委ねていく。今日なすべきことをなしていく。それをしっかりなす者において思い煩いは心配事はないのだとイエス様はおっしゃいます。ある牧師夫人がいらっしゃいました。厳しい時代、また厳しい伝道者の生涯を支えてご主人と共にその召しを全うなさったということをお伺いしました。その教会献身者の先生から聞いた話でありますが、日々に労苦があったそうです。開拓伝道本当に大変でした。時には困難があり、またどうにもならないようなことがあったそうです。食べるものが尽きることも何でもひとたびふたたびじゃないようなことがあったそうです。それでも周りの人たちに心を使い食べさせ、そして本当に豊かな生き方をなさった。この先生の奥様はどうにもならない時に、困難が本当にいくつもこの襲った時によく言われたそうですね。なんて言われたか。さあ、神様のお手並み拝見と行きましょうか。それを聞いたこの若者たちは、すごくこの誇らしく安心したと、嬉しく思ったそうですね。だから彼は謹慎した。さあ、神様のここからお手並みです。それを拝見といきましょう。そして神様は本当に素晴らしいことを立て続けに生涯かけてなさってくださったんです。そういう証をお伺いいたしました。皆さん素晴らしいじゃないですか、ね、そんな信頼の仕方を貫いていきたいですよね。私たちはしばしばもう、その信頼をどっか忘れてしまいまして、ああでもない、こうでもない、自分と自分の身を守るために戦々恐々、衣食住の問題、それは明日の問題、この二つでしょう、私たちの問題。昔も今も変わりませんよ。だけども、私の信じている神様を本気で、その御言葉を信じて、私たちは生きていくことが許されている。ということですね。神様に全く信頼し、神に本当に祈りつつ明け渡し、日々に最善をマイベスト、ベストを尽くし、自分だけでなくいつも他者のことに心を配りながら、他者のために生きようとしている人に心配性を思い煩いはもうないんです、ないんです。お祈りいたします。天の地なる神様、心配はありませんと。思い煩ってはならない。あなたのその心配をやめなさいと。主は、そうおっしゃってくださいました。また、この朝も、様々な煩い、困難、衣食住の問題、食べることの問題、また、将来の問題。ああ、そういうことが本当に私たちにも、この関わっておりますから。またそういう問題をいくつも私たちが抱えながら、またこの時代を生きていることでありますけれども。しかし、そういうことに、その現実に、きちんとそれに向かい合い対処することは大切でありますが、我々の心と思いが捉えられてしまいまして、それがまるで全てかのように、本当に思い煩いと心配事の中で生きることがどんなに愚かなことであり、また不信仰であり、神様に対して失礼なことであり、罪深い不信仰であることを、あなたは今日私たちに語っていてくださいます。どうぞ神様を信頼することができ、あなた方の天の父は、これらのものがことごとくあなたに必要であることをご存知だというお言葉を、本当に信じて、まず神に信頼し、神の国と義を求めて生きることができるように。そして、明日のことを思い煩うことなく、明日を神に委ねながら、今日も明日へ行くのを十二分に なしで生きることができますように。どうぞ私たちの日々の生活を豊かに充実して生き生きとどうぞ生きることをいさしめてくださいますよ。イエス様のお名前を通して祈ります。アーメン。